奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、まあ今日はトランプさんの話せざるを得ないんでしょうね。
はい、そうですね。
まあ、僕は、はい、あの政治の担当の、はい、人ではないんだけども、
はい、担当の人で、でも経済のね、
まあ、経済はね、はい、影響しますよ、はい、そりゃかなり
しますよね。
うん、あのまず法人税を下げると言っていますし、はいはい、あの所得税の減税も恒久化するぞと言っているんで、はい、まあ、国債はアメリカ国債は増えざるを得ないですよね。
はい、なるほどね。
国債が増えざるを得ないっていうことは国債の値段が下がるので、はい、値段あの日本の国債もそうなんですけど、はい、国債の値段が下がるっていうのは金利が上がるっていうことなんですね。金利が上がるっていうことは、せっかく FRB が一生懸命あの、はい、インフレ対策で上げてきた金利を下げようとしているときに、はい、やっぱりまた金利下げない圧力になりますよね。
はい、
と日本国の金利は日銀がなかなかいつかは上げるぞっていつまだ上げてないので、金利差が広がる可能性が大きいために、
はい、
円安になります。
円安になる。
現在すでに円安になってます。
うん、そうですね。はい、ね、
で、円安になると今度は株は日本の株は高くなる。
なるほど。
日本の株は高くなる。で、はい、アメリカの株もなんとなく期待で高くなるんだけれど、はいはい、例えばその関税をね引き上げるとかこう言ってるわけですよ。
はい、もうこれはもうね。
中国に対する関税はまあ前から言ってるからいいんですけど、我々日本に対してもね、日本に対してもって言ってるのは、要するに日本から直接輸出するやつだけじゃなくて、あの日本の自動車会社がメキシコの工場で作ったやつをアメリカに持ってくやつも関税かけるみたいなことになると、あれ北米なんだからいいじゃんとか思ってたのが、なんかそうじゃないのよとかいうことになると、これはなんかおかしなことになると、
うん、そうですね。ここはやっぱり修正しないとってなっちゃいますもんね。うん、
そういうことなんですね。
はい、
で、あのじゃあトランプさんはあのドル高を望んでいるのかっていう話だと、それは逆、はい、真逆なんです。
はい、
もともと、その昔ってほんの安倍さんがね、はい、総理大臣やってた頃っていうのは、うん、はい、あの円安通貨安競争っていうのをやってたんですよ。
はい、
ね、通貨安競争っていうのをやってるって、通貨が安い方があの輸出や何かに有利だ
と、そういう、なるほどね、
いうことがあったんですね。はいはいはい、それに日本は乗り遅れて、それで、まあ、よしって、ね、安倍さんのところであの黒田バズーカが出たわけですね。はい、で結局のところトランプさんは自分では本来は通貨安を望んでるものの、実際やるって言っちゃった政策は通貨高にドル高になろうとしているということなので、当面ドル高、年明けとかちょこっと長めの目線で見ると、それが修正されるということですね。
なるほどね。だってね、国内の製造業にとってやっぱり
そうなんですよ
ね、あのドル高だと。
ドル高になると、うん、いや国内の製造業を保護するために関税をかけるけど、だけどドル高になるから、うん、やっぱり国内の製造業は辛いと
辛いっていうね、
いうことですよね。
はい、
うん、まあこれ
うーん
難しいんですよ。
はい、
ただあのなんか極端に触れたことをトランプさんって言いがちなんでね、まあ、これはしょうがないですね。はい、とりあえずやるだけやってもらって、混乱するだけ混乱して、うん、
で 4年、
まあ4年ね、
頑張ればって言い方ちょっとするとあれなんですけど、でもそのあれ4年後変わるわけじゃないですか。うん、また、
まあ、あのこの場合ですね、はい、こういう経済のことよりも政治的なことの方がインパクトは僕は大きいと思ってるんですよ。経済はね、もうどのみちトランプのはこういうことになるだろうっていうのは、
まあ、想定してるってことですね。
うん、大抵あのもしトラってやつ、
あでも
そうですね、もしトラってやつは一応ね、あのそう、もしトラが核トラになっただけの話でね。
これね、アメリカにだって進出する企業なんかはやっぱ計画立てとかなきゃですもんね。
そうです ね、うん、まあ、まあいろいろやってみてごらんなさいって感じです。
やってみてごらん、でもそうですよね。うん、まあ、ね、試行さなんかね、やっぱり
そうそう
計画がやっぱ経営にはね大事ですからね。どうなるんでしょう。
はい、次いきます。
はい、
どうもなんかこのトヨタとかホンダとか、
はい、
まあそれだけじゃないんですが、
はい、
売り上げは伸びてるけれど、
はい、
どうも利益が伸びてないっていう、
は
い、
なぜでしょう。
これが
ね、
この前の四半期だから、4月から9月っていうのは四半期じゃなくて上期ですね、
はい、
この上期が、2年ぶりに営業減益になったんです、トヨタが、
はい、
これホンダもそうですね、
はい、
売上高は伸びてるんですよ、
はい、
売上高は 6% 伸びてるけれど、
利益が、
営業利益が 4% 減ったっていう話で、
はいはい、
これ、まあ、まあしょうがないっつやしょうがないですよね。トヨタってあの日野自動車も傘下にいたりするんで、
はい、
ほらあのエンジンの認証不正問題とかあったじゃないですか。
なるほどね、はい、そうかそうか、なるほど。
だからそういうので和解金とか払わなきゃいけなかったしね。
そうかそう、なるほどね、はい、
あと中国でですね、
はい、
それは苦戦しとるわけです
よ。
中国は世界一 の自動車の、はい、市場ですからね、
はい、
でそこでこの中国の政府がいろいろ補助を出して、
はい、
電気自動車安めのやつをこう売ってたりするんですね、
はい、
とトヨタって安めの電気自動車ないんで、でもなんて言うんです、両方できるってやつ、
ハイブリッド、
ハイブリッド、
はいはい、
ハイブリッドは売れてる
ん、ね、なるほど
ですね。結局そうですよね、電気自動車ってインフラがね必要なので、
まあ、充電ステーションがね、そうですよね、う
ん、当面は、はい、ハイブリッドが売れるんでしょうね、
はい、
まあフォルクスワーゲンみたいなところはまあ、ヨーロッパの自動車会社って、
はい、
EV に全掛けしたわけですよね、
はい、
大外れして今大苦境ですね。
あ、
一番でかいのがフォルクスワーゲンで、
はい、
中国で販売が 15% 減ったということですね、はい、これはかなり痛いと思います。あと BMW、84% 減益、
はい、そんなにですか、はい、
うん、
あらら、 84% は大きいですね、これね。
いや結局ね、
はい、
トヨタとか、はい、ホンダとかの EV があんまりいいの作れなかったのよ彼ら、
うん、
ね、EV じゃないハイブリッドが、
はいはい、
うん、でその EV に全掛けしちゃったわけよ。
うん、
だってなんかそうじゃないとダメよっていう法律まで作ってね、
まあ、そうですよね、そうですよ、まあ、環境にいいっていうね、いいですよね、
うん、まあそれはしょうがない、経営のね判断の結果なんで、ね、
はい、
でその隙間をついたのが中国だったってことですね、
はい、なるほどね、
まあ、ただ中国自体も、
はい、
全体的に景気がいいわけではないんでね、はい、
そうですよね、
うん、これがどうなるかまだわからない。ただ少なくともトヨタもホンダも売り上げは伸びてる、
うん、はい、
これはすごいことですよ、
ま、そうです、この情勢の中、状況の中で
ヨーロッパの企業は売上減らしてるところで、はい、日本 の、
ね、
自動車会社は売上伸ばしてるわけだから、
はい、
あとはトランプ対応をきちっとやって
ですね、
うん、はい、なんかなんとか不正とかそうリコールとかそういうつまらない不手際をなくしてね、
うん、足こうね救われないようにってことですかね、ま、だってトランプさんに狙われそうですもんね。
狙われますね、
もう最もターゲットじゃないですかこれ、車、ま
あ、そうですね、でも
ね、なんかね、
無茶言ってきそうな、米国内にも随分工場あるんですけど ね、
うんうん、ね、
うん、まあちょっと許してくんないかな、うん、このぐらい
どう、ディールですから、ディール
ディールだね、
ディールです、
はい、
取引、
はい、次いきます、はい、次ね、
うん、はい、
電力の話します。
あ、はい、
電力って言ってもデータセンターなんですけどね、
はい、
はい、スリーマイル島って覚えてません？
でも事故ですよね、
スリーマイル島ありましたよね、はい、1979年にメルトダウンを起こした、
うん、もう50年経ってるんですね、50年以上ね、
あれがねスリーマイル島の2号機なんですって、
はいはい、
で1号機は別にメルトダウンを起こしてないんですね。
なるほど、はい、
でまあそうは言っても、まあ、もうここはみんな廃炉よっていうことになって、
はい、
廃炉に、する予定だったのに、
はい、
やっぱりこれ使うもんねということになりました、
はい、
これはね、これでも原 この古いですよ、50年前ですからね。
うそうですね、まあ、大体古いやつは1970年代に作られて、日本の原発もそうですけどね、はい、
これをあの再稼働させて、しかもそれがですね、はい、全部、はい、多分全部だと思うんだけど、はい、マイクロソフトが買うんですよ電力。いわばマイクロソフトのために3マイル島で原発を再稼働させるっていうすごい決断ですね。
なるほど、
20年にわたって電力を買い取るという契約をマイクロソフトがしたんですね。
なるほどね。
なぜならばこれアメリカの東部なんですが、この東部のあたりにマイクロソフトのデータセンターが随分あるからなんですね。
そうかそうか、電力使うって奥井さんも言ってますもんね。
データセンター AI ってね、もうとんでもない電力食うんですよ、
はい、
これはね、まあ、これから AI の時代だって言うけれど、全くエコじゃないわけですから、まあ、
その電気使うってこと で、うん、
です
よね。
ただね、はい、今回は原発だからエコだって言ってるわけです。まあもう本当かよっていう、
まあ、火力よりは
火力よりはいいっていう話かもしれないけども、
お金かかるし事故を起こしたらって、これだって事故作業まだ続いてるんですよ、ね、これ、ね、
そりゃそうだよね、うん、
事故後の処理作業がまだ続いてる、
まだ続いてる2号機の方は ね、
うん
ね。ただアメリカはあの、はい、廃炉の後だとか、はい、その処理のそれはできてるのよ、
はい、技術ってことですかね。
技術っていうか場所がある、はい、あそこ広いの で、
まあ、ですよね、
捨てるところあるのよ。
日本は場所がないからね、うん、最終処分場もまだ決まってないですし。
そうなんです、うん、アメリカにはあるのね、
はい、
でそんなようなことを言ってたら、あの要するに電気足りないのねという話になったらですね、あの日経新聞が急増データセンターっていうシリーズを始めたんですよ、
は
い、
なるほど、これも日経ですね、うん、さっきのも日経で、
あのね、あのこのコーナーでもやったんだけれども、うん、はい、あのどこだったっけ、
はい、
シャープの工場あったじゃないですか、
はい、
シャープの工場っていうのが、
はい、
あの最初堺
市ですかね、
そうそうそうそう、
旧パネル工場、
あの、はい、テレビの液晶パネル作ってたところ、
はいはいはい、
でっかい工場ですね、
はいはい、でっかいですね、敷地ね、写真ちょっと載ってますけど、うん、
これがですね、はい、最初 KDDI が AI のデータセンターを作るって、はい、今日シャープと一緒にね、
はい、
そういうことになったんだけど、
はい、
その後いやいやごめんなさい、ソフトバンクもやるからって言って、
なるほど、
これねすごい広い土地がいるし、
はい、
あの電源設備が必要じゃないですか。
そうですよね、土地だけがあればいいってもんじゃないんですね。
そう、
電源がないとなんだ。
そうやっぱりね、標高も ある程度あった方がいい、はい、
そうですか、
津波とかあるじゃないですか。
ああそうですね、そうですね、でもただ原発って海岸沿いに日本の原発はあるんですよね。
ね、ソフトバンクが全原発の敷地を調べたところ、
はいはい、
あの敵地がなかった、
はい、ほら
なかったので、
もう正しい
こういう
判断というかそういうことなんですよ、
う
ん、
はい、こういうことになって、そのもうとにかく大きなデータセンターを作る、
はい、
競争になってるわけですよ。
なってんですね、はい、
のデータセンターでどんどん電気食うわけですね。でこれもですね、あのクラウドのガーファっていうのいるじゃないですか、
はい、ガーファ、はい、
あれハイパースケーラーって業界で言うんです。あのいくらでもスケールでかくできるから、
はい、
そのベースになるのはデータセンターがハイパースケールだからですね。ハイパースケーラーのデータセンターっていう、はい、うん、その専業の人たちがどんどん出てくるんですね。
新しい言葉が出てくる、
ハイパースケール、
ハイパースケール、ハイパースケール、
もうどこまでも広くなる、
広くってことですね。
そう、
そうか、でもこれから AI なくてはならないですからね、本当に。
そう、なんか電気食わない AI にしてほしいね、う
ん、ちっちゃくならないんですかね。
やってます。
あ、やってます。
技術開発やってます。
やってますか。
もちろんやってます。
で、やっぱりいつかちっちゃくなる時が来るはず。
うん、来るはず。
はい、わかりました。ありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題。この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。